藤沢歴史探訪のコーナー、先週に引き続きまして今日も郷土歴史家の新井さんにお話を伺っていきます。新井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
遊行寺宝物館で展示公開されている新京都自習、この企画展にタイアップした形で市民ギャラリーで行われている一編聖を開く展ということで、このことについてご紹介していただいているんですが、新井さん、全12巻あるうち4期に分けて展示をし、今ちなみに何期目に入ってますか？
今は4期目ですね。
4期目に来ましたね、
はい、
ラストになりました、はい、さあどういった内容なのか、ぜひですね4期目の展示についてもご紹介していただこうと思うんですが、新井さん、ここに来て改めてこの一辺商人ってどんな人だったのかということで、まずそのことから今日はご紹介していただけますでしょうか。
はい。自州の総本山の遊行寺が藤沢にあるわけですよね。正式な名称は正常光寺というお寺になるんですが、まあ通称遊行寺の方が通りはいいかと思います。その自州の総本山で、その自州の開祖が一辺なんですね。鎌倉時代の、まあ、僧侶、お坊さんです。で、一辺はですね、四国の伊予の国に1239年に生まれたんですね。で、今で言えば愛媛県の松山市、道後温泉という有名な温泉がありますが、そのすぐそばで地元のですね、武士の一族の一人として生まれてるんですね。で、ところがですね、10歳の時にお母さんが亡くなってしまいまして、悲しんで出家するんですね、一辺は。で、その後九州へ修行してたんですが、お父さんが今度亡くなってしまいまして、実家を継がなきゃいけないってこともありまして、伊予に帰ってきて、お坊さんを少し辞めたような形の状態でしばらく過ごしていたんですね。ところがですね、33歳の頃にもう一度ちょっと出家をすると。まあ、出家の理由はいろいろ言われてるんですけれども、再出家しまして、それから36歳になってから全国を遊行、行脚して回るんですね。お札を配ります。南無阿弥陀仏という6文字が書いたお札を全国で出会った人に配って歩くという、これを遊行というんですが、遊行の布散、お札配りを布散というんですが、遊行布散の旅に出まして、やがて51歳までそれをずっと続けるんですね。で、51歳になった時に明石、兵庫県ですね、そこで亡くなりまして、お墓がそちらに今あります。神戸の新光寺というお寺さんに今でもお墓が残ってるんですね。
私たちはもう本当にこう当たり前のように遊行寺といえば一辺上人ということで、もうイコールで分かってはいたんですけれども、改めて人物像、どんな人だったかということをご紹介していただいたんですが、そして聖絵というのもいろいろ出てきますし、今回ご紹介していただいているんですけれども、聖絵って実際どういったものなのか、新井さん、ここで教えていただけますでしょうか。
はい、一辺の伝記をですね描いたものなんですけれども、一辺はですね1289年の8月に明石で亡くなってるんですね。で、そのちょうど10年後の1299年の8月、まあ、ちょうど10周期にあたって、一辺の近親、これ弟でも何ともいろいろはっきりわからないんですが、松海っていうお坊さんが言葉書き、文の説明をつけて、絵を円意っていう画家たちに書かせまして、その伝記一辺の生まれてから亡くなるまでを描いた、全部で12巻。全部つなげるとですね、全長130メートルにもなる、長い大きな絵巻物なんですね。で、これはもう大変な価値の高いものでして、昭和27年1952年に国宝に指定されています。でも内容は一辺の伝記なんですが、1299年に作られたってことははっきり分かってまして、鎌倉時代の終わりなんですよね。で、一辺は日本各地あっちこっち、北は岩手から南は鹿児島までお札配りの遊行の旅をして、その場面が描かれているので、当時の鎌倉時代の日本の社会風景が描かれていると。で、その点でも貴重でして、社会科の教科書には必ずと言っているほど取り上げられているんですね。
全然皆さんがやっぱりこうやって習うほど教科書に載るぐらい貴重なものがですね、今私たち見ることができるということなんですけれども、この市民ギャラリーで行っている一辺聖を開く展、どういったものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、第4期に分けて全12巻を順繰りに展示してきたんですが、もう最後今ラストの第4期に入っておりまして、出てる巻がですね、牧2の伊予の岩屋寺の部分が牧5の鎌倉にですね、一辺が入ろうとして武士に拒否される部分ですね、有名な部分です。それから牧4の岡山の福岡の位置という位置、マーケット、地方のマーケットですね、その場面。それから牧12、一番最後になるんですが、一辺が亡くなる兵庫の明石の部分、その4場面を今展示してます。 ちょっと細かく話しますと、伊予の岩屋寺の部分はですね、一辺が再出家するんですが、その遊行に出る前にこもって山岳修行をした、そうした霊場なんですね。その岩屋っていう名前がついているくらいで、いろんな形の岩屋がですね、描かれてまして、その岩の上にお堂が立ってたり、ちょっと奇妙な風景です。から鎌倉の部分は、まあ、鎌倉って当時の首都なんですね、今でいうところの。そこへ一辺たちが入っていこうとすると、武士が入ってくるなって拒む部分がありまして、ちょうど小袋坂の場面になるんですけれども、そこで一辺は拒まれた。その結果、一辺は今度藤沢の片瀬の方に来て、踊り念仏などをして、この場面はもうすでに展示してしまってるんですけど、この時に江ノ島へ行ったっていう話にもなってるんですね。それから福岡の位置、これ岡山県の福岡のですけれども、これは鎌倉時代のですね、地方にある位置のマーケットの様子を示すものとして非常に貴重なものでして、よくこれ教科書に取り上げられていますので、ご覧になっていただくと、あ、見たことあるなっていう感じになるかもしれません。で、今回分かりやすいのにですね、はい、今使っている現行の教科書のその場面も並べてありますので、比べてもらえば分かるかと思います。そして、明石は、この全12巻のラストの部分でして、もう一辺がとうとう病気で亡くなる場面なんですね。で、周りがそれをもう亡くなるのをちょっと守ってるという場面と、あと亡くなった後にそこに墓所になってお墓が建ちますから、そのお墓の部分も出てます。もう長い長い一辺肘への一番最後の部分ですね。
なんか今のお話を聞いていて、本当に一気から見たかったなっていう気持ちが本当に強くなってきておりますけれども、まあ、今その4期展示についてご紹介をしていただきましたが、そういったお話を聞ける機会、来月あると思うんですけれども、今後どういったお話をどこで聞けるのか教えてください。
そうですね。記念講演会が11月7日の木曜日に F プレイス。これは昔の旧労働会館、最近新しくなったところですけれども、そこで夕方の6時半から8時まで、この放送の第1、2、3回やっていただきました、遊行寺宝物館の遠山館長にですね、講演をいただきます。一辺肘利益と縁起への世界という形で講演いただきまして、これは当日お越しいただければいいんですが、200名ですで、もちろん無料ですので、当日現地に来ていただければと思っております。
とっても人気のある講演会ということで、ぜひ皆さん足運んでいただきたいですね。
そうですね。あと展示会自体もですね、はい、このギャラリーの方の展示も、遊行寺宝物館の展示も、11月の10日まで、いよいよもう会期も残り少なくってますので、まだの方、あるいはですね、宝物館の方も場所、絵巻物の広がってる、出てる場面が違いますので、一度行かれた方もまた行っていただければ、また違う場面が出てますので、ギャラリーと宝物館と両方行かれるといいのかな、なんて思いますがね。
はい。せっかくね、こうタイアップということなので、もう皆さん欲張って、ぜひね、両方とも行っていただければなと思いますし、こういった講演会があるということなので、記念講演会もぜひ11月7日木曜日 F プレイスまでお越しいただければと思います。ということで、市民ギャラリーで行われているその新京都自習展とこうタイアップをした一辺肘利恵を開く展ということでご紹介していただいてきたんですけれども、今後ここの展示会何かこう予定があれば、有谷さん教えていただけますか？
今のその一辺肘利恵を開くは11月10日までなんですが、はい、その後ちょっと展示期間の展示会のお休みをいただきまして、11月22日の金曜日からは、ちょっと内容がかなりガラッと変わるんですよね。鍛冶屋やおけ屋の手仕事の道具というのを、展示します。それがですね、11月22日から、まあ来年の4月ぐらいまでちょっと長丁場になるんですけど、予定しておりまして、その中でもいくつか展示会はあろうかと思いますが、今度は絵画じゃなくて実際の職人さんが使っている道具の展覧会ですね。これもまた面白いんじゃないかなと思います。
面白そうですね。またちょっと期待できる、そんなね、展示会が予定されているということなので、今回とはまたね、続いて11月22日からまた新しくスタートする展示会についてもご紹介していただきました。さあ、先週とそして今週と2週にわたって新井さんに登場していただいたんですけれども、今回の展示会の PR も含めまして、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、一辺肘利恵っていう、これ国宝でしてですね、非常に貴重なもので、どうしても傷みますので、展示する期間が限られてるんですね。で、それを補うためにレプリカというものがありまして、それを藤沢市の方で作ったわけなんですが、今現代の優れた技術ですから、レプリカって言ってもコピーとかそういうものではなくて、ほとんどもう実物と遜色ありません。ですから、まあ、実物とは、宝物館で、レプリカはギャラリーでという形で分かれますけれども、両方見ていただいても、出てる場面違いますから、まさに一辺肘でそのものを両方の場所で見れるという、そういうした面白みもあるかと思いますし、 2箇所で見えるとそれだけ出てくる場面が増えますから、たくさん皆さん見ていただけると。で、こういう機会ってなかなかもうないと思うんですよね。宝物館の方でもこちらの方でもこうした試みっていうのは今回初めてなんですが、次いつできるかわかりません。残りもうわずかなんですが、ぜひとも皆さんお越しいただいて、一遍肘でどんなものか見ていただければなと思っています。
本当にね、こう藤沢市やることすごいなと思うぐらい、とってもですね、この素敵なタイアップ、そして豪華なちょっと貴重なタイアップということで、遊行寺宝物館にも行っていただきたいですし、そして2週にわたってご紹介していただきました市民ギャラリーにもぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。郷土歴史家の新井さんにお話を伺いました。新井さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。